ばんは、ポップカルチャー裏切らない第101回です、101回の中編になりますね、引き続きポップカルチャー定期検診2023年4月6月春クールの回をお届けしようと思います。今回の放送ではですね、1時間6分頃から、性暴力に関しての、話題がトピックスが出てきます。ご視聴の際はですね、ご注意いただけますと幸いでございます。それでは放送をお聞きください。なんだろうな、じゃあなで
な、
はい、
なですね、ナウローディング、
ナウローディング、
正直マジで見てる人は誰も いない
誰もいない
ぐらい自分のタイムラインは見なかったですね。
へえ、
ま、でもここに入れたいぐらい、はいはい、めっちゃくちゃ最高ですなやつで、
はいはい、
正直今年終わるときに10個あげろって言われたら絶対こいつ入ってくる、っていうのが1個なんですけど、まあじゃあどんなやつかっていうと、
そうですね、何者なのかっていうのが、
60分の2人芝居ミュージカル、
2人芝居ミュージカル、へえ、
はい、なんですけど、キャストが2人、はい、天尾翔吾さんっていう方と海老原恒和さんっていう、お二人なんですけど、天尾さんは弱虫ペダルとか 2.5 次元舞台の弱虫ペダルだとか あとは日朝のキラメイジャーとかドンブラザーズとかにちょっと1話で、出たりした方、で海老原恒和さんはシンガーソングライターで、あとはドラマとかでエルピスとか初恋の悪魔にちょっと出てたりしてた方なんですけど、
そうなんですね、
その2人のミュージカルで、演出プロデュースが、天尾さん、天尾翔吾さんが入ってて、作曲が海老原恒和さんが入って作詞が天尾さんで、脚本に相馬ひかるさんっていう、この間NHK の脚本家、未来の脚本家みたいな、なんかそんな感じのやつに入ってる人なんですけど、その本当3人とかでやってる、ほぼほぼ舞台とかに関わるその照明とかはまた別の人だったりするんですけど、基本的にもう作りは全部3人っていう、
はいはい、
かなり小さいって言ったらあれですけど、
うん、そうですね、
作り手はものすごくこうギュッとしてる作品で、
うん、
はい、でこの作品、あらすじちょっと言うと、天尾さん演じる休職中のジョニーっていうキャラクターがいて、
はいはい、
この会社の、パワハラだったりセクハラだったり、なんかそういうホモソーシャル的なノリ、
うんうん、
がダメで、休職してるジョニーさんっていう人がいて、その、恨みつらみをゲーム配信で愚痴りながら話すっていう毎日を送ってる人のゲーム配信の中で、この視聴者参加型、視聴者と一緒にゲームやってみようみたいな、
はいはいはい、
ゲーム配信とかで今よくあるっちゃあれだけど、あるような企画のことをやった時に入ってきたタイさんっていう人がいて、ゲーム初心者で、なんかゲーム買ったばかりで、スポーツ、今までスポーツだけ一筋でやってきましたっていう男性がそこに来て、一緒にゲームをやっていく、で、ゲームをやりながらコミュニケーションを取っていくっていう、物語なんですけど、これのめちゃくちゃすごかったのが、60分で2人しかいなくて、ミュージカル ていう、まあ、このかなりこう短いものの中で、で、あのミュージカルっていう、まあ、ある種こうだいぶ制約のあるものの中で、
はいはい、
ものすごくこう男性性のこの新しい姿を見せてくれる話だったんですよね。で、今までこう男性性、新しい男性性を描くような物語ってどうしてもその女性が話の中心にいて、まあ、フェミニズムだったりそういう話がいる中でのその脇役じゃないけどサブキャラクターとしての男性だったりとか、あとは実情の世界で言えば、女性が語りの中にで喋る、まあ、男性の姿であったりとかっていうのがやっぱその今エンタメとかで見る、まあ、ほぼ見ないですけど、その新しい男性性の姿が、まあ、基本だと思うんですね。女性しかちゃんと語ってこなかった姿だと思うんですよ。で、それはそれで、まあ、ものすごくいいものだし、それを見ていかなきゃいけないのは、まあ、すごくもちろんなんですけど、そうじゃなくてこの作品は、まあ、一番最初に言った通り天羽翔吾さんという方と海老原恒和さんという方と相馬ひかるさんという3人の男性が書いた物語なんですよ。男性が男性のために書いた新しい男性の性の物語っていうのがこの話で、今までそれを見たことがなくて、ただうっすらそういうのを見たいなって思っていた中でのそれだったんですね。
なるほど。
そう、だからもうとにかく嬉しくて。
ああ、なるほどなるほど。
で、そのまあなんかちょ言い方は難しいんですけど、
はい、
女性がこう新しい男性性のことを言うよりも、男性がこう男性自身の言葉で言う方がこう連帯っぽくなるって言えばいいんですかね。なんかこう横の輪っていうか広がったりとか、波がこう徐々に広がっていく感じっていうんですか、がこう感覚としてあって、こうフェミニズムとかでよくシスターフットって言葉を、
はいはい、
出てくるじゃないですか。まあ、で女性同士の連帯っていうか、はい、それをなんかブラザーフットで感じることができるんだっていう。
なるほど。
今までのこうブラザーフットって、まあ、ビーズのブラザーフットみたいな感じで、お互いこう個々で存在してるけどお前の存在は感じてるぜベイベーみたいな。
確かに、
まあ、それ こんな言い方すごくビーズに悪いけど
いやまあでもいい、わかります、イメージはね。
なんかそんな感じで、まあ、頑張るのは一人一人だし、
ね、
なんか泣いてる姿とか苦しい姿は、まあ、見せてもいいけど表にはあんまり出すもんじゃないぞみたいな、なんか一人
で泣くもんだぜみたいなね。
そう、
うん、
なんか拳と拳を突き合わせてブラザーみたいな、
ま、
そういうイメージがあるんですよ。ブラザーフットにあったんですけど、このナウローディングを見たおかげでブラザーフットがそういうものだけじゃないぞ、どうやらそういうものだけじゃないぞっていう。
なるほど。
ちゃんとで語り合うこと、自分たちを開示して弱い部分も見せることで語り合って、ちゃんと自分たちのなりたい姿とかもう語り合うことで連帯っていうものにつながれる、
うん、
その象徴としてブラザーフット がという言葉で表せるっていう姿が60分で本当に明確に描かれてて、
60分ってのがすごいですね。60分、
いや本当すごいっす。
なんか聞いたことない尺だな、その内容で。
いや、う
ん、
高校演劇ぐらいですよ、60分
なんて。あ、そうそうそうか、そうか、うん、
で高校演劇を見てるから60分の短さってやっぱ知ってるんですよ。
あ、なるほどね、体感でも。
で60分で何が描けるって言ったら何も描けないんですよ。
なるほど。
答えなんて出せないんですよ。
これはね、本当畑翔さんだからこその実感だと、まあ、
高校演劇に関しては高校生がその主人公だから、うん、高校生の視点で言えば、まあ、答えを出せないっていうのは、まあ、それも一個乗っかってはいるんですけど、まあ話的に、まあ、人数も多いし、まあ、答えが出ないっていうのは、まあ、ほぼほぼ基本だったりするんですけど、その短い60分っていう尺の中で2人だけで濃密な解剖をすることによって、そこまで景色を描き出せるって物語としてもすごいし、時間の使い方としてもすごいし、ちょっともう完璧すぎる舞台だったんですよ。でも完璧っていうか、もうなんか圧倒的すぎちゃって、こんなもん見せてもらっていいんだっていう風な。
なるほど、すごいですね。しかもミュージカルなんですもんね。
そうなんですよ。
ね、ちょっと高校演劇とはまたね、ちょっと、ね、
そうですね、全然違いますね。そう、ただこれもミュージカルって感情がこう高ぶってくると歌になるっていう、まあ
いわゆる
あるじゃないですか、様式として、はい、それがやっぱうまく作用してるっていうか、
うんうん、
2人芝居でこうどうしたって0から100までの感情を出せるんですけど、
はい
はい、100以降0未満0より小さいとかって感情ってあんまりこうやっぱ描けないと思う、
うん
う
ん、
演技だとその難しいと思うんですよ。60分だと、
はいはい、
やっぱ言葉の積み重ねとかもあるし、時間の積み重ねによって見えてくる感情とかってやっぱあるじゃないですか、描けるものとかって、
うんうん、
それがミュージカルのその歌っていうのがあることによってこう簡単に100から外に出たりとか、
ね、そっかそっか、
ゼロ未満のものが見えたりとか、だから そうなんですよ、60分じゃなくても、あ、60分でもの短い時間の中でもその積み重ねがミュージカルであることによってこううまくできるようになってる。
なるほど、
っていうのもあって
興味深いな。
いや、ほん本当になんか全てがすごかったんですよね。いや、もうこんなんなかなか見れないぞって思って。
なるほど。
まあこれ4月に配信で見て、
はいはい、
まあ、ちょっと DVD とかもないので、
あ、
まあ、今はまだ見ることはできないんですけど、いや正直全然DVD 買うんで、もしこのお三方がねこれを聞いてくれる可能性があるのであれば、ちょっとどっかでなんかこう映像を持っていけるものなんかこうないかなって、こうもう何度でもやっぱ見るんで、絶対に見たいんで、本当にそれぐらいで、それがあったらもう本当にいろんな人にこれを見てもらいたいんですよね。
なるほど。
本当に全力で進めていきたいっていうような作品で、お願いだからもう一回見せてっていう。
なるほど。いや、なんかそっか、すごいね、やっぱ舞台ってね、なんかどうしてもなんか舞台、いや、これも偏見かもしれないけど、結構舞台の界隈とかって結構なんかそのホモソーシャル的な空気感、こう 色濃い気がしていて、だそういうところから、ね、こういう男性だけの語りでそういう作品が生まれてくるっていうのはめちゃくちゃ意義深いことなんじゃないかなって聞いてて思います。
いや本当にそうですね、うん、あの舞台って未だにその性被害の告発とかもやっぱ全然あるし、うん、内向きの空間だからそのパワハラみたいなのがやっぱ、
ね、そう
です、あるところは全然残ってるし、でそれはホモショーサルみたいなのとかやっぱあるじゃないですか。
はいはい、
まあ、気をつけてる、劇団とか、劇作家の人はやっぱいるはいるけど、それを明確に言葉にしたりとか明確に気をつけてるのって、まあ、やっぱり女性の、がトップのところは、まあ、去年年末にありました無にっていうところの宮崎怜奈さんとかやっぱすごく気にしてたりとかは見るんですけど、あんまりそのそうですね、あんまりその、まあ、有名な劇団とかあったら見るけど、多分ちっちゃくなればなるほどそういうのはなくなってないのかなって、まあ見ない、あんまり声としても聞かないなっていうのは正直なところあって、そこの界隈から出てきたっていうのはやっぱ月野さんが言ったようにものすごく大きいことではあるんですよね。
ほんとそうだよね。うん、興味深いな。結構場面写真ぐらいしかね今見れないですけど。
そうなんですよ、そうなんですよ。いやもうほんと見たらその場面写真だけでも、もうほんとその場面写真だけでもうずっと見れるぐらい最高なんですけど、
いやいやこれはちょっと気になります。いやほんと見てみたいな。
いやもうほんとにほんとに何かしらの形でもう一回見たい、ほんとにもう一回見たいですね。
願い
切実がもうほんとすぎますね。
ね、こういう本当だから結構いい作品に触れれる機会が多くなった分、なんかねこう取り逃なんかね、あもう一度見たいのにっていうのが増えていくっていうのはめちゃくちゃありそうですね。
そうですね、それこそさっきの町浦ピンクのやつもそうだけど、やっぱり届きづらいものってあるじゃないですか。
絶対そうだと思うんだよな。確かに
コミュニティ的にその、はいはい、元々の大きさ的にもそうだし、届きづらい部分がこうすごくある作品だけど、これがどうしたって他のよりもめちゃくちゃ本当にめちゃくちゃにいいってなった時にそれを広げる術を持ってないなって思ってて、
なるほど。
それってやっぱりその対話する能力、まあその自分のそのまあ、インフルエンサーじゃないからそういう能力もないっていうのもそうだけど、やっぱりその本当に伝えたい人だったら、まあ、月根さんだったら多分もともと説明してれば見てくれたなと思うんですけど、そうじゃない人に対して進めるときにやっぱりこう対話ができてないのかなってやっぱ思ったりはするんですよね。
なるほど。そうですね、まあ、広めるっていうのはね、対話ってまた結びつけるとまた結構大変なね、
うん、
ことでありますよね。
例えばこれをツイッターでめちゃくちゃ面白かったから見てほしいって言っても見ないじゃないですか普通は。
まあその届きく範囲がね、こうなんかね、どこまでかっていう感じですよね結構ね。
ってなってくるとやっぱり自分の言葉でちゃんと伝えなきゃいけないけど、うん、それをするための対話を今までの人生で起こってきたがゆえにそれを伝えられないっていうのがやっぱり出てくるなって思ってて。
なるほど。
だからそこに関してはやっぱちょっと今後考えていかないといけないなって、うんってちょっと思ってるんですよね。このナウローディングをきっかけにして、
それぐらいのね、そうそうです。でもね、まあ本当そういう広めたいっていうのはね、結構重要なねポイントですよね。結構ね。
いやもう本当にもう何度でも言うけどやっぱ見たいっすね。見たいし見てほしい。
いやいや気になりますね、それ。
いや
なんか
何かしらの形でまたちょっと連絡をするっていうあれしかないですかね、やっぱり。
え、なんすかね。
あ、で、あと、これ、はい、まあ、その、男性が書いた、その、新しい、その、まあ、男性性っていう話で、
はいはい。
ちょっと、一個、まあ、ナウローディングとは全然別になるんですけど、一個ちょっと気になってるのがあって、はい、これちょっと、月の人さんにも、ちょっと聞きたいなって思ってたんですけど、ガリレオ・ガリレ
イ。ああ、はいはい。
の、今年再結成で新しく出した Be and the Oil の最後に入ってた遊ぼって曲、
あ、
これなんかそういう曲に聞こえたんですけど、
はあ、なるほど。
ガリレオ・ガリレイって自分ちゃんと通ってなくて、
はいはい、
よく知らないんですよ。
はいはい。
どういうバンドなんですかっていうのをちょっと聞きたくて、でそういう風な言葉を紡いだり曲を紡いだりするようなバンドなのかなっていうのをちょっと思ってて。
そうっすね。まあガリレオ・ガリレイってまあ本当に北海道の稚内ってに住んで、一回メジャーデビューしてこう東京に出てきたけれども、すぐ戻って自分たちのスタジオでもうずっと作り続けてるみたいなタイプのバンドなんですね。でまあなんでその時点でも結構そのいわゆるこの猛烈な資本主義のそのなんでしょうね、ヒットの流れからはちょっと早めに降りたかったバンドたちではまああると。ただまあその一方で、ただその男子4人とか5人とかで集まってのバンドではあるんで、であとね、楽曲としても結構その なんだろうな、まあでもそれはその尾崎勇気の本質ではないのかもしれないけど、結構こう血筋みたいな話は結構多かったりはするのかな。あとまあ少女の偶像化みたいな、少女の偶像化みたいな曲はやっぱり、これはまあちょっと邦楽ロックの中ではちょっとまあ様式美みたいにもなってるんであれですけど、
はい、
そういう曲はまあたびたび、やっぱ青いしおりとかね、まああれなんかもいかにもそのそういう感じの曲だとは思うんですけど、
はいはい。
でまあ多分この今回の作品確かに明確にいろいろ変わってるなとは思うんですけど、やっぱりね、はい、本当にみんなまあそれが理由かはわからないですけど、やっぱりかなりこうより強い連帯みたいなところにたどり着いているのかなとは思ったんですよね。なんとなくはそのそういう、あと家族のこととかをすごい皆さん結構初対面だったりされていて、
はい、
お子さんもいらっしゃったりとかで、
はいはい、
そういう部分でのなんとなくねこう子供へ向けた目線みたいなのが芽生えてるのはまあそういうところかなとはちょっと思ったりはしましたけど、だからねこう確かに何が明確にっていう感じではないんですよね。結構ファーザーって曲とかは結構いかにもなんか父親は像こうありたいみたいなことを歌ってる曲だったりするんで、
そのファーザーとかはまあ結構まあ、言っちゃえばちょっと有害さも兼ね備えた父親みたいな感じで、でただ歌詞としてこのファーザーから遊ぼってすごくつながってたんですよね。
そうなんですよね。だから多分これ本当に意識的なあれだと思うんですけどね、ファーザーって過剰に言ってるところある、全然多分彼自身はそういう感じではない、むしろそういうところからそういう風にはなれないよっていう風に諦めたところから遊ぼうみたいな曲に繋がってんのかなって今話しながらですけどね、今思ったのはちょっと、
そうだからあのファーザーって多分、うん、 意識的に自分とは違うものとか、そういう姿じゃないものとしての、ファーザーの歌詞って出てきてるじゃないですか。
だと思いますね。うん、
そう、それがあったから、この遊ぼって、そういう、男性性的な視線なんじゃないかってちょっと思って、聞いたときに思って。
多分、結構、合ってると思いますよ、多分、それ。
ただバンドのスタンスがすごく分かんないから。
そうですよね。でもまあそうですね。いや本当分かんないな。結構ガリガリでそういう部分と本当に私小説のバンドだったんで、とファンタジー、私小説とファンタジーのバンドだったんで、うん、あんまりねそこは分かんないですけど、でも今回のアルバムは本当それこそすごい思いましたけどね。結構そのあたりの、
そう、これをこの曲を聴いてから一回ガリルガリルを全部聴いたんですよ、全アルバムを。
なるほど。
聴き直して明らかに新しいやつだけ明確になんか手触りが全く違うなっていうのだけは分かったんですよ。ただ言ってることに関してはまあファーザーとか遊ぼうとか明確に違うけど、それ以外の曲に関してはなんかこうがっちり違うってわけでもないなって気もしてて、サウンドは全く違うんだけど言ってることはあんまりまあちょっと違うけどがっちり違うわけではないなって感じもしてて、じゃあこの曲だけが特殊なのかなっていう気もしなくもないし、どうなんだろうなって思ってて、
まあ、そもそもの結構そのいわゆる従来的な価値観の馴染めなさみたいなのはもっとチクチク表現してたと思うんですよね、多分今までの曲だとちょっとこううじうじした感じで表現してたところはあると思うんですよ、自虐っぽい。
あ、そう、そんな感じはしましたね。
カラッとしてるというかね、本当に明け放たれてる曲だなって、ここにたどり着いたかって思いました、
ね、なんか明るかったですよね、全体的に。新しいアルバムがなんかこうすごく先の見通しはないけど先に光は照ってるっていうか、
うん、いや本当そうだと思いますね。なんかそうだな思ったな。それはライブこの間行ったんですけど、
はい、
すごいね、このボーカルの上にずっとギターボーカル、あとまあキーボードとシンセとか弾きながら歌ったんですけど、今回のツアーから再結成してからハンドマイクでね、すっごい観客とコミュニケーションを取るような感じのライブスタイルになったりしてて、
はいはい、
そういうちょっと変化もねあったりしてんのかなと思いましたよね。なんか全体的にオープンマインドかつフラットになってるっていう部分はありそうですけどね、
うん、まあこれが本当にこうだったかは多分次のアルバムでわかるみたいな感じなんですかね。
そうですね、ここで多分ね、前回のアルバムが Sea & the Darkness、 闇の中にこう身を置くみたいな気分で終わってたんで、うん、
ジャケめっちゃ暗かったですもんね。
めっちゃ暗いです、もうめっちゃ暗いし、なんかもう終わるよそれはみたいな曲がこっからね、本当に遊ぼうの先っていう、あれ多分ズバ抜けて本当明るいというか
ですよね、なんか本体の、ね、あの感じとか、
そうそう、びっくりしましたもんね、ほんと。だからこういう、これは多分始まり、新たな始まりの多分一歩目なのかなっていう気はねしますけど、ガリレオ・ガリレイの話にまさかね来るとは思わなかったですけど、
ずっと聞きたかったんですよ、
男性性みたいなところは。そうだな、
やっぱサウンドもやっぱりあの言っちゃえば四つ打ちブームの時に、まあ、若干その四つ打ちっぽい曲が聞き直した時にあったけど、四つ打ちブームに完全に乗ってるわけじゃないし、でか、いわゆるなんかちょっと挑発的なロックとかもしてないし、なんかこう淡々と全部してるっていうか、
そうですね、
全くこう戦い方が違うなっていう感じは聞いてして、
そこで本当にすっごいやっぱりその主流だったシーンへのやっぱ本当にねすごかったんですよ、本当に愚痴が当時もうお兄ちゃんの本当にねすごかった でここまでさらけ出すんだって思ったんですよね、マジで。このバンドはだから、ある意味では本当表裏のないその存在としてね、あり続けてるのかなとは思いましたけどね。
足りてないですね、
もう全然そのここまで本当にね、もうクリープハイプの歌手のことを言ってるやんそれは、みたいなそれはバレるよそれはっていうのがあ
った。方々に敵を作ってたんですね。
方々に敵を作ってたんで間違いなくそれはそういうね、なんか記憶を思い出したりしましたよ。でも本当に久々に聞いて、でもあ、ここに来たかっていうなんかね、感慨はありましたよね、うん。
もうちょっとこのガリレオ・ガリレイについてはもうちょっと調べることが必要ですね。
そうですね、
うん。でもなんかちょっとやっぱその希望がちょっと感じられる感じはしますね。
そうですね、うん。全然ないことはマジでないと思う、うん。
大きく。妬み、そねみが時間を経ってちょっとずつ消えてってのやっぱありますからね。
ね。
やっぱ最近のあのだが情熱ある見ててもやっぱそうだったじゃないですか。
確かに。そうだよね、あれも本当にそういう部分とどう折り合いをつけていくかっていうね話ではありますけど、うん。
あ、最終話見ました？
あ、見ました見ました見ましたよ最終話。
どうでしたどうでしたって聞くのも変だけど、
みんなすごい盛り上がってる方よりはたちよりは、どっちか本当にオードリーとか南海キャンディーズってそのお笑いシーンの中の一組としてぐらいしか個人的には捉えてなかったから、そこへのそのものすごい熱は入れなかったけど、でもそれでもやっぱりね、あのなんだろうな、物語のトーンというか、あとなんでしょうね、続いていく感覚みたいなのはすごくこうポジティブに捉えれましたけどね。なんかこうどんだけね満たされても満たされることはないんだっていうことは恐ろしさでもあり、まあ希望でもあるなみたいな、なんかそういう受け止め方はしましたけどね。
やっぱもうあの自分はその冷静には見れなかったので、
そっち側ですよね、うん。
そうだからフラットに見てる人はどう見えてるんだろうってやっぱずっと思ってたんですよね。
あ、そう、でもあの伝わるものはやっぱ伝わりましたよやっぱりね、うん。
ただその話の作り方として、あのまだ全然生きてるし、今なおそのトップランナーとして活躍してる2人を、うん、であんなに資料があって毎週ラジオやってる2人を描くって、フィクションを多分入れられないじゃないですか。
そうですね。
っていうところに対して、なんかあれだけ毎話なんか起伏とか作って、
うん、
でああやって見せるの作り方としてかなりすごくないですか、脚本とか書いてた人。
そうですね、なんかね、いやすごいいびつだけどすごいいいトーンにまとまってるなって思いましたね、
うん。
なんかあんまりだけどエモに振り切りすぎてもなっていうのはちょっと思ってたりしたので、
うん、ん
ちょっとこう
そう、なんか自分も最初そのエモの方向に行くと思ってたんですよ、はい。それこそその M1 とかやっぱりそうじゃないですか、どうしたってオードリーの2008敗者復活なんて、うん、誰がに見たってもう熱くなっちゃうじゃないですか。しかもあの4分の漫才なんて、
ね、そこがねちゃんとワンシーンというか一つのまあ
過程じゃないけど、こう、まあそこハイライトじゃなくて、あの後もちゃんと続いてるっていうか、
続いてそれでもなんかこうね、なかなか
なんか結局あの物語の全ての軸にあったのって、そのなんか起こった事件とか事象とかじゃなくて、あの二人の自意識だ、自意識って部分にすごくフォーカスが当てられてたから、なんかこう電気物でもないし、なんか成功物語でもないし、 ただ人生をたどるわけじゃなく、そういう普遍性があって共感するものとしてすごくなんか成り立ってたっていうか。
そうですよね。なんか本当そこがめっちゃ新しいものを見てるぞって思いましたね、本当に。
あ、ですよね。なんかあれのおかげで、その今ガッチガチで活躍してる人を描くっていうフォーマットが多分できたなと思ってて、
確かに発明ですよね、あれ。確かに。
ですよね。完全にあれ以降の描き方って多分出てきますよね。
期待はかかりますよね、
ですよね。
この2人ってやっぱ異様に自分の言葉を持っている2人ではあるから、こうそこに当てはまる人物が出てくるだろうかと思いますけどね。
いや、まあそうですね。あとやっぱ語る場があったっていうのは大きいですよね、2人とも。
文才となるとラジオがどっちもあるとかはね、やっぱ。
そう考えたときに、でもあそこまで、で、それを持った上であの二人ほどドラマを持ってる人がいるかって言われたら、だけちょっと一瞬考えちゃったりするんですよね。あれ、しかも足りない二人っていうのがあって、そこからやっぱりこう、つながった人たちとかがいるわけじゃなくて、それこそクリーピーナッツとか、まさにそう、あれの足りない二人から始まってるみたいな二人だから、
ね、そこは題材は自体は大変でしょうけど、でもなんかいろいろ本当、でもこれからが楽しみにはなりますよね。
本当ですよね。
やっぱバンドマンとかね、ミュージシャンとかじゃなくて、お笑い芸人のこれっていうところに何かこうあると思うんですよね、なんか、
なんかその別にずっと、まあ、くすぶってる時代はずっとあるけど、そのくすぶり方がなんかいまいちこうピントが合ってなかったり、歯車が全く合ってなかったりとかっていう、なんかあの本当になんか社会から全く必要とされてない感じのスタンスっていうか。
そうですね。
なんかそういうのがもしですよ、あの数年後にできるとしたら、自分はもう空気階段しかいないと思ってるんですよね。
あ、確かにな。人生すぎる人たちですよね。
もう空気階段もやっぱ語る場があって、資料がえげつないほどの、まあ空気階段に関してはラジオばっかなんであれなんですけど、はい、語る場が残りまくってる。
階段はね、もうそういう意味では市場の塊、ポエトリーの塊みたいなところありますよね、ちょっとね。
多分踊り場以降ラジオの感じってやっぱちょっと変わったっていうか、若手のラジオがガンガン出てきたけど、やっぱりこう踊り場ほど長く、まあ、TBS ラジオとかだと長く続かなかったりとか、フォロワーを作れなかったりするんですよ。
なるほどなるほど。
まあ、それはラジオが今どんどん熱くなってきて、みんな聞くものが増えてきて聞けなくなってきてるってもやっぱあると思うけど、強烈なこの人間としての求心力がやっぱ空気階段にはあったのかなって思って、売れてない頃でも。
いや、なるほどね。いやいや、確かに空気階段物語は見たいな、確かに。
いや、最初の年のキングオブコント9位とかもその時点でちょっと泣いちゃう気がしますけどね。
いいですよ。
で、2年目のあの葵と春人のやつで3位取った時とかもボロボロですよね、多分
ね。だからそれに至るまでの多分ね、道のりがきっとあるだろうから、そういう部分含めて聞けちゃうとね、なんか描かれちゃうとね。
いやー、でも鈴木もぐらを演じる人がいね
え。いや、そうなんそうなんですよね。いや、どこまでをね、再現するかっていうのね。 あれなんか、あの、今日かな、昨日、あの、オードリーの、その、オールナイトニッポンのハガキ職人の映画が、の情報が解禁されてましたよね。
え、確かに。何ですか、それ。
笑いの怪物っていう、岡山天音が主演で、確か、オードリーのラジオでのハガキ職人ずっとやってて、で、まあ、作家として、こう、呼ばれるようになったみたいな人の小説の映画化みたいな感じらしいんですけど、
はいはいはいはい、
これでそのオードリーに値する人物ですね。ベーコンズっていう架空の人ですけど、中野大河とね、ロロの板橋さんが演じておられた人が、
何ですかそれ。
今日で出てたんです、キャスティングが。
あ、今調べました、調べました。
困難もあるらしいの。なんかね、こう誰が演じるのかってなんで。
へ
え。すごいっす。空前のお笑いブーム。
お笑いブームって行き過ぎるとこんなとこまで来たんですね。
ここまで来ました。いや、本当思いましたよ。すごいハガキ職人でね、放送作家の映画っつうのは。
これは見なきゃですね。
これちょっとなんかね、気になります。まあちょっと本当タイミング的にちょっとあざといなと思うんですけどね、情報解禁。最終話の翌日とかなんでね。
これやっぱみんながでも気にしちゃいますね。
ね、気に
しちゃ
う。これは。オードリーの続々のこのね、映画化というか、このカルチャー、クロスカルチャー化みたいなのは、いや、本当すごい存在なんだと思いましたよ、本当に。
まあ、オードリーって多分、めちゃくちゃいろんなこと変えた人たちですもん ね。
いや、なんかそこがちょっとね、もっと多分もっとハマりきっていたらね、だから駄賀城もちょっと何か変わってたかもしれない、受け取り手としてはね。でもそれでもまあ十分ね。
まあちょっとでも思い入れすぎるとやっぱ、うん、冷静に何も見れなくなるからって、そこはどうなのかなってやっぱ思ったりはしたんで。
なるほど。花城さん、あと中田聖奈がね、好きすぎるっていう部分
で。ああ、そうです。そうです。もう中田聖奈さん大好きすぎるんで、もう冷静さはないです。
いや、今回の役めちゃくちゃ良かったっすよ
ね。めちゃくちゃ良かったっすね。
2000年代風ファッションの中田聖奈さん、めっちゃ良かった。
いやー、なんかもう一周回って記憶ないっすわ。
いつの間にかさ退場してますもんね、なぎちゃんも中田聖奈さんもね。
ああ、そうですね。
なくもあり、これがあの物語が加速したのかと思ったりとか、ちょっとすごい切なかった。
いや、中田聖奈さん本当最高ですよね。
あのね、競馬場のね。
なんか、まあ、役もあの中田聖奈さんの元々のそのモデルの人って一般の方だから、
はいはいはい、
多分そんな情報もないし、
そうですね、
うん、その多分結構ある程度想像とかで、まあ、語られる若林の語った部分で、まあ、作られたものであるけど、他のキャラクターに比べて明らかにこう空っぽには見えるんですよね。
そうですね、確かに。なんかいろんな人が多分もしかしたらモチーフなのかなって思ったりもしましたけど、
うん、ただなんか中田聖奈さんってあのこれめちゃくちゃ褒めて言うんですけど、めちゃあのそのユースケサンタマリアと同じなんですよ。
ほうほう、なるほど。
めちゃくちゃ空っぽなんですよ。
ほう
ほう、中田聖奈っていう看板だけがあるけど、その看板がどのお店を指してるのかって全く分かんないんですよ。
確かにそれはあるな。なんか、うわ、ほんとそうだな。なんか印象がつかめないまま次へ移っていって、ずっと何者かを知らぬままいる感じがしますね。確
かに。そうなんですよ。だから、その場において中田聖奈さんが演じた役って、もうその世界の住人なんですよ。
ああ、なるほど。
なんですけど、その住人でありすぎるから、中田聖奈さんっていうのを認識できないまま終わっていくっていうのも結構あって、 だ自分の色を消しすぎれる人。
そうか、なるほどな。
もうその空虚さがもうとにかく好きで。
なるほど。
どんな入れ物になれるんだろう次はっていう。
そうですね。それでも本当多分俳優さんとしてはもうマジ理想的な押され方な気がしますけどね。
いや本当に、いやめちゃくちゃそう。ただこれってめちゃくちゃ進めづらいなと思ってて。
何を進め方
として、ね、そうなんですよ、うん。だからやっぱり俳優さんの匂いがあろうがやっぱ進めやすいんですよね。
確かに。
押せる部分が分かりやすいから押しやすいし。
確かにな。なんかそうね、どれやってもその人の感じが残っちゃう人の方が確かに進めやすい。これがあるからこの子を見てるんだみたいな
ところ。ただ、それで押すと何かこう自分の中でつまずくことがあった時に絶対的につまずいちゃうんですよね。転んじゃうっていうか、押すことをやめることになってしまうっていうか。ちゃんとした匂いとか手触り持ってる人だと。中田聖奈さんそれがないから、なんかどんなに微妙なものに出しても、あ、まあ入れ物だもんねっていう思えちゃうんですよ。
ああ、めっちゃいい感じでね、それは。
そう、ある種そこドライな感じがあって、
ドライエルかもしれ
ない。めちゃくちゃこう、あの現代推し活言われてるけど、これが多分一番距離感の推しっていうものの向き合い方なんじゃないかってすごく思ってるんですよね。
これはそれそうかもしれない、確かに。
で、今こういう存在自分の中に中田聖奈さんともう一人いて、
はいはい、
あの AV 女優なんですけど、くるるぎあおいさんっていう。
ああ、知ってると思う多分。
あ、そうなんですよ。
やってます
あの人も。まあ、そもそもその AV 女優っていうその肩書きのその職業自体がある種こう全く自分とは違うパーソナルを作って演じるに近い職業じゃないですか。その中でもその作り上げたものが空っぽっていう二重に怖いことをしてるんですよ、くるるぎあおいさん。
めちゃめちゃすごいですね、それ。
そうなんですよ。だからそのやっぱなんか作品とか見せてもドラマの作品とかがめちゃくちゃハマるっていうか。
あ、
でそのドラマの作品をのドラマ部分を見るがゆえに、なんかこうバラエティっぽいものを見た時に、これは本当にこれは誰なんだって思うっていうか。
なるほど。素が見えないことの方が真実であるみたいなね。
そうです、そうです。で
素っぽいものに真実がないみたいな。
くるるぎあおいさんってインスタやってるんですけど、はい、インスタでよくくるるぎあおいさんが上げるシリーズに丸々する仕事っていうのがあって、もうほんといろんな生活の一部を丸々に入れて何々する仕事って書いてあるんですよ。くるるぎあおいさんにとっては全てのその生活の要素が仕事でしかないっていう。いや絶対そんな風には打ってないですよ、彼女は。だけどもうそう見えてしょうがないっていうか。
まあね、出ちゃってますよね。でもその
そう見ちゃってるんですよね。だもう生活、その SNS までもう空虚が入り込んでるっていう。いや本当にくるるぎあおいさんはあのなんか地上波のドラマとか一回出てほしいんですよね。多分めちゃくちゃ評価されるんで。
おお、シンプルにね、演技をするっていう、
シンプルにめちゃくちゃ、いけると思うんで、なんかやってくんないかなってずっと思ってはいるんですけど、まあその自分がそうしてほしいって思って見てるくるるぎあおいさんの姿すらもう空虚なんで真ではないんですけど。
哲学的命題ですね、これは。非常に哲学的な命題にたどり着いて
る。もう推し活とは何ぞやってやっぱ思い始めちゃいますよね。空虚さに良さを見出し始めると。
いやいや、なるほどね。いや非常に興味深い話です。 ただね、全く進んでないですよね、実はこれ。
やばい。やばい。
いつの間にここにたどり着いてたのか。
まずい。ナウローディングの話をしてたはずが、なんかクルルヤオイさんの話をしてた。やばい。全然。何も考えず喋ってた。つながんねえよっていう。
まあまあ、でもこれはでも重要ですよね。結構木曜日ちょっとね、脱線まで行き着かなかったんでね、ちょっとね、トーク上で。
そうですね、まあもともと時間が短いのもあったし、これのせいでお互いちょっと探ってた部分があったじゃないですか。
それがね、ちょっと探ってればよかったね、あの、頭文字だけでもね。
そうですね。
それちょっと思いましたけど。
ちょっとじゃあ本筋戻りますか。
進みましょう。
まずいまずい。
まずい。ちょうどでも半分ですかね、多分ね。ちょうど
半分ですね。
じゃあ続いて、あとなんだっけな。
ザガヤですね。
ザガヤだ。
ザで。ザ。ザ
ですね。ザはですね、ザホエールですね。
ああ、やっぱ ジだったんですね。
そうですね。あ、ちょっと、THE のザですね。
THE の T だったんですね。
はい。
いやー、よかったっすよね。
よかった。これはね、よかった。もう本当になんか、本当になんか、映画館で、マジ久々に、もうなんか、しびれるぐらい泣いちゃったかもしれない。
立てなかったっすね。
立てなかった。本当に最後、うん、これは。なんか急に来たんですよ、マジで。その立ち上がろうとするシーン、あの波間の、
はいはいはい、本当
急にぶわってきて、
ラスト3分ぐらいですよね。
そう、本当にラスト3分ぐらいでうーってなって、なんかあれはマジでなんかマジカルな体験だった気がしますね。
劇場で立ち上がれないし、立ち上がって外出てちょっと歩いたところでめっちゃ涙出てきたんですよ。
めっちゃわかる、本当に。なんか本当にこう妻と一緒に帰り道もなんかもう話すたびにもうどっちもお互い泣きそうになっちゃって、なんか
まともになんか目的地行けないですよね。
感想
を言えなかったっていう。考えたらもうダメになっちゃうから。
そうダメになっちゃうなっていう。解釈すればするほどもこっちで勝手に涙が作られていっちゃうみたいな。なんかね、すごかったっすね。ザ・ホエール、
なんだったんすかね、あれは。
いや、だから まだね、あんま説明もできないんだけど、まあなんかね、そう自分を重ねるような題材でもまあおそらくないんだけども、ただどこかでやっぱり、なんだろう、このなんだろうな、やるせなさというか、ままならなさみたいなところにこうやっぱ思いを馳せてしまうところもあって、でまあなんかね、自分の人生の終わりになんかこう何を思うんだろうみたいなことまで考えちゃって、ちょっとこういろいろ考えちゃいましたね、本当に。
なんか本当あの姿って自傷行為の、は
い、
もう最上級みたいな、
本当にそれまず思ったんですよね。自罰的、
ね、
自分を罰するためのに世界から閉じこもるみたいな、
でそうやっているけど、そのそうやって内にこもったがゆえに外にこう矢印は向かない、向いてなかったじゃないですか、この人って。
はい。
でなんかその矢印が向いてなかったから、やっぱその序盤の方って外に向けようとした瞬間に、なんかこう加害性っていうか、なんかこう自己中心的な、
そうですね、
姿がこう見えて、それがなんかすごく痛々しく、そのブレイダン・フレイザーの姿と共に痛々しく見えるっていうか、
このね、対話できていなかったっていうことがもうまざまざと見せつけられてしまうっていうこととね、そうだからなんかな、本当にちぐはぐなんですよ。すごいちぐはぐなキャラクターだなと 思うんですけど、
うんうん、で
これがこれこういうことだよなみたいな、こういうことが人間だよなと思うし、
なんかこう絶対的にこう噛み合ってないものが自分の中に存在してて、うん、それを表す感情とか言葉をどうしたって持ち合わせてないっていう、この本当に体と心がバラバラじゃないけど、そんな簡単に言っていいものではないのかもしれないけど、
そうなんですよね。これはね、本当になんか非常に、でまあ同じ部屋の中でね、ずっと展開していくっていうのもなかなか興味深い点でしたし、
うん、
映画的には本当に最後の最後にこうふっとね、カットバックが現れるっていうのが、
なんか別にあれって救いの映像とか救いのシーンってはないじゃないですか。むしろあれって終わる瞬間っていうか、
本当に本当に、
だから本来は多分良くないシーン、
いやマジそうなんですよ、
まあ、いい気分は、まあ、見ててしないけど、なんかそのもともとのその主役の名前覚えてないからブレンダー・フレイザーって言うんですけど、ブレンダー・フレイザーのその彼氏、昔付き合ってた彼氏、はい、もう亡くなっちゃったっていう彼氏がの彼のことを美しいって言ってたっていう、その過去のその美しいが一瞬だけその見えた時が、その人の生きたその瞬間とか生きた存在のありかをみんながこう刻み込まれたっていうか、
ですよね、一瞬、本当あの一瞬なんですけどね、
別にそれまでが女装だったっていうわけではないですけど、
はい、あのね、あの瞬間にたどり着いたところがなんかこう一気に爆発しましたよね、その
急に来たっていうか、
急に来た、本当に
どうして自分はこれでこんなになんか感情がなんかもうどうしようもなくなったのかっていうのがわからないままにぐしゃぐしゃになってる。
まあこれってもしかしたら本当にこれから生きていく中で何かこう答え合わせをしていくものなのかもしれないですね、もしかしたら。
ああ、
わからなさっていう感覚っていうのはね、
そうですよね、まだなんかこうあれに対して語る言葉を本当に持ち合わせてない感じがすごくする。
なんかどっちかというとまだまだそのなんかその娘側というかね、なんか
うーん、
だから自分もいてみたいな。
わかりますわかりますわかりますわかります。娘の気持ちはなんとなくわかるし、
うんうん、
かる、娘がしてた行動もすごくなんかこう、うんうん、腑に落ちるっていうか。はい、
ですけど、そうそう、だからこれって多分何十年後かにまた見ることになればきっと何か思うことが、
いや絶対そうですね、語り直しが自分の中で絶対起きますよね、うん、はい、
これはちょっとたまげましたね、うん、ダーレン・アノロフスキー、まあ、結構この人って一人の人生みたいなのをぐっとこう描く人なんですよね、映画の作品としては。
はいはいはい、
レスラーっていう映画とかもそうだし、ブラックスワンとかもまあそうだったりするんですけど、なんか今回に、はい、なんだろう、淡々と静かにしかし力強く、なんかこうすごくなんかこう派手なことをせずに、インパクト勝負じゃない人生を、人生の描き方として、ね、タッチとしてそういうものを成し遂げてたなと思いましたね。
まあインパクトで言ったらもうそもそもそのブレンダン・フレイザーの見た目 がもうものすごくインパクトあるから、それ以上にインパクトのあることってもう多分無理だって最初から分かってたんじゃないですかね、この作りの中だと。
確かにそうですね。いや、そこがうまく、まあうまくというかね、まあすごくしっかりこう作用してたというか、
うん、
この映画を作る上で何かこうね必要なものになってたんじゃないかなと思いましたね。ザ・ホエールは痺れましたね。
なんかまあちょっとだけですけど、
はい、
あの自分の大好きなあのフランケンシュタインの怪物を重ねちゃったんですよね。
ああ、まあそうか、怪物、うん、
そ
うね、
怪物もそうだし、バラバラな感じもそうだし、
はいはい、
あの感情の感情がこうちぐはぐで、ただ社会とままならない ような感じとか、
は
いはい、こう自分の望んだ方向とはみんな違うで恐れられる存在、ただ、うん、あの怪物ってすごく心は綺麗だったり、
うん、
するんで、なんかそういうものも感じるなって。でやっぱフランケンシュタインのあれ読んだ時にその中盤の怪物がその人間のために動いてるとことか読むと、うん、全然怪物じゃないんですよ、
うん、
ほんと見た目だけで、だからそのこのブレンダー・フレイザーの演じたこう超絶肥満の体型の人がそのまあリアルな世界、現実世界で生きてるこういうような見た目の人に対して、うん、もうなんかちょっとそういう、まあ、怪物じゃないよっていうのも見えたなと思って、
うん、そうですね、そこは重要なポイントですよね。
この映画によって救われる、明確に救われる人が誰かいるなっていうのは、うん、そのフランケンシュタインと重なって見えたっていうか、うん、
まあね、本当にね、うん、全部本物なんですよね、ちぐはぐだけど全部本物だっていうのがね、なかなか、もちろんエッセイの授業をちゃんとするのもそうだ、本当だし、てめえの言葉をよこせってこうパソコン投げ飛ばすのも どっちもやっぱ本物な
ん
で、そこがねちょっとこう、だからまあこの本当にちぐはぐさみたいな、そんなまあね、つるんとしたつるんとした心ではないですよねっていうところをね、
うん、
しっかり描いてる映画だったなと。やっぱこれはいいな、ゴツゴツしてていい映画だなと思いましたね。なんか
いや、まあ忘れられはしないですよね。
整ってない、この塊で食らう感じというか、
うん、やっぱ重みがありましたよね。
重みはあったっすね、
映画に、
うん、ザ・ホエール、うん、
どう人に進めていいかあんまり分かんなかったっすね。
むずいっすね。
めっちゃ泣いたっていう感想は絶対違うじゃないですか。
そうですね、そういうことじゃないですよね。めっちゃ泣いたは結果であって感想のあれではないから。
そうですよね、体の反応であって、
体の反応であって、
そう、じゃあこの映画をどう進めるのっていう。
無事、確かにこれはこれ難しいっすよ、本当に。これは
難しいっすよね。
難しいっす。まあ人生の映画だよっていうのはねあるかもしんないけども、ただそこはそういうなんかね、なんだろう、余命いくばくもない、やり残したことを達成するためにみたいな、そういうトーンでもないから、
なんかそうやって長々語っちゃうとやっぱ違いますよね。
素敵な人生のみたいな感じのトーンではないから、
うん、
そこがね思うところありますけどね、うん、いやまあまあ、でも本当 A24、 まあすごいこういうのも作るなと思いますし、
うん、
なかなか
変わらずすごい、ほんとすごいスタジオですよね。
変わらずすごいなと、 ていう感じかな。まあ、ザ・ホエール
3つ目ザですね。
うん、3つ目ザ以上でございます。
いやーよかった。
これやっぱね、まとまんなかったですね。やっぱ正直感想を書いて、うん、まとまんないっすね。
いやそうですね、まあでもまとまんないことがある種こう感想としてすごく正しいあり方なのかもしれないなとは思ったりもしますね。
まさに そんな気がします。
うん、まあそれを語る言葉を今後の人生で探していこうぐらいな、
それかもしれない、
うん、
そうだよな感じで、はい。じゃ続いてですかね、
4つ目ですね。やっぱ5つだと多いですね。
多いですけど、でまあまあいいテンポ、なんかその30分ぐらいなんかこうジャンプタイムがありましたけど
、はい、じゃあ残ってるのはハセ。
ハセです、
ね、ハセハセ。
じゃあセをお願いしていきますか。
背ですね。背はですね、
はい、
池田あゆみさんという方が書いた、あとまずこれを、ポップカルチャーっていうのは絶対に違うっていうのはまず前提として、
うん、
で、面白かったっていうのも絶対に違うっていうのを、
はい、
この2つすごく前提にした上でのものにはなっちゃうんですけど、池田あゆみさんという方が書いた、性暴力を受けた私は今日もその後を生きていますっていう、
はいはい、
本なんですけど、
はいはい、
まあ、ちょっとこの話するにあたってやっぱどうしても性暴力の話とかをするので、まあちょっとそういう話に対してちょっと、はい、フラッシュバックだったりとかある方は一旦ちょっと聞くのをやめていただければなと、うん、でちょっとこれまたトーク上げ直す時とかにここに関してはちょっと時間の表記とかちょっと入れといていただければなと、はい、思うんですけど、まずこの池田あゆみさんっていう方がどういう方なのかっていうと、性暴力の被害者でして、まず学生の頃に一回受けてて、はい、で、そこから立ち直ってきて、たときに仕事で2回目の性暴力を受けて、ちょっと立ち直れなくなってるけど、今まだ生きてるよっていう。
うん、
まあもともとその編集 ライターとかとして活動してた方なんですけど、
うん、
まあ、その方が自身の体験を語ったっていう本。
なるほど。
なんですけど、まあまず読んで感じたの、まずこの本に書かれてることって、その性暴力のシーンっていうのは本当に1ページとか、
ああなるほど、
250ページとかある本の中で1ページとかそれぐらいの量なんですよ、
うん、
それぐらいの、まあ、一番時間としても多分短い一瞬のことだけど、うん、それがその一瞬、まあ、本でいう一ページがその後の人生をあまりにも狂わせすぎてる、
うん、
っていうのがあって、でそうやって、でその経験をして、その上でもなんとか生きてる人たちに向けられる視線や言葉やその社会の態度がいかにこう二次被害を生むもので溢れてるかっていうのを本当になんかもう思い出したくもないだろうことをすごく身を削りながら思い出して書いてる 本で、で、あとこういう性被害の話って、まあ、MeToo 以降、まあ、やっぱりちょっとずつ、ちょっとずつちょっとずつではあるけど、そのまあ演劇界のさっきの話じゃないけど、ちょっとずつ外に出てくるようになったじゃないですか。ただ、その、声を上げてるのって、なんとか声を上げてる当事者だけであって、その、まだ当事者に語らせること、語りとかを全部当事者に、あの、押し付けてるっていう社会とか個人の状況がすごくよく見えるんですよね。
なるほど。
で、それって、まあ、性暴力だけに限った話じゃなくて、LGBTQ のこともそうだし、障害者問題とかもそうだし、どうしてもその当事者に全て語らせる。この語りを全部任せてる。っていう社会であることをものすごくこう如実に語りで表していて、で、その、語りを任せるのと同時に、その当事者たちに対して、ものすごく規範性を求めている社会であることも、
うん、なるほどね。
あって、その、例えば性暴力を受けたのになんで笑ってるのとか、っていうのもそうだし、あとなんかもっとその塩らしくしろみたいなのもやっぱそうだし、
はいはい、
まあそういうバッシなんか心ない言葉とかバッシングとかってめちゃくちゃあるじゃないですか、うん、特にあの顕在化してるのだと伊藤詩織さんっているじゃないですか、
はいはい、そうですね。
であの人って超絶すごい人じゃないですか今、うん、あのその自身の体験を語ってあそこまで毅然とした態度で、うん、そういう言葉とかそういう社会に対して立ち向かっているっていう、ああいう人のになんか全て押し付けてる社会がやっぱあるなっていう、
うん、
でそういう人たちのその前に出てる姿、その肯定的にその撮ってるそのサポーターの人でも前に出てる姿しか撮ってないから、うん、その人たちの中にある生活の部分とか、
うん、
あの生きてる部分に目って向いてないよねっていうことがすごく見えるっていうか、
うん、
じゃあその性暴力を受けて何に本当に苦しんでるか、何がままならなくなったか、何を取り戻したいかっていうのがものすごくうやむやにされてる、語りが当事者に委ねられてる。そこに対してもっとこう語る言葉だったり語る場所語る人を本当に増やしていかないといけないんだなと思って、でそれが形として出たものの一つとしてあのこの間成立したあの不同意性交
罪
がやっぱあると思ってて、
はいはい、
あれは当事者と当事者のサポーターが語ったからこその成果のやっぱり一つだと思ってて、そういう風にして語る輪が広がっていけば社会は変わっていくんだっていう希望にも見えるっていうか、その矢面に上げるだけじゃなくてちゃんと その人と生きてて、その人の苦しみを理解、100理解することなんてできないけど、苦しさを共有して、理解しようとして、それで生きていこうとすることの重要さが、痛みとともにすごく書かれている。
うん、
ノンフィクション。
うんうん、
なんですよね。
うん、
で、まあ、その、この間、その池田あゆみさんの、その、この本の発売記念のトークとかもちょっと見てき、行ってきて、うん、で、まあ、言ってたことの中に、まあ、性暴力の話をされる機会があるなら、何も言わずにとりあえず聞いてあげてください。
そうですね。
っていうのがあって、やっぱりそのアドバイスしたくなったりとかっていうのもあるとは思うけど、うん、そうあった瞬間に聞き手側と喋り手側の間に権力差が生まれる。で、そうなった瞬間にもう聞くことに対してイーブンなものではなくなるから、被害を聞くっていう態度ではなくなる。
うん。
ってのまずすごく大事なことを言ってて、で、まあ、あとは、語りの中にもやっぱグラデーションがあるっていうことを、
うんうん、そうですね、
意識するっていうことを言われて、そのまあ、自分の理解度にもやっぱグラデーションがあるって言ってて、
うん、
そもそも自分が受けたものがそれが性暴力だったのかどうなのかっていうのはやっぱり理解してないこともあるから、
うん
うん、その無理にそれを押し付けるのもダメだし、あとやっぱ語り直しがなされるってこともやっぱりちゃんと意識していかないとっていう話もあるんですよね。
うん、この話は、まあ、職業柄としてもね、非常にまあまあ、そう明確に話すのもあれですけど、まあ、ちょっとね、やっぱりあるんですよね、こう診察の場で語られることっていうのも結構、まあ、そこ本当にやっぱり特に男性医師としてはこうなんかでどう聞くべきものなのかっていう、まあ、もちろんね、こう治療っていう一つの方向性があるので、話としてね、立ち位置としては明確ではあるんですけど、ただやっぱりこう話の、ね、内容として本当に対象化しきれない部分はやっぱありますよね、こういう話。なかなかこうそのさっき聞いてね、確かにそのグラデーションがあるとか、
うん、
そうだね、このなんかやっぱ1から100まで聞き出すみたいなことがね、こうなんかで、まあね、絶対許されることではないなとは思うんですけど、
うん、なんかまあ、
はい、
語りの時点で、語る時点で自らのその傷口を見てる、
う
ん、
そうですよね、
わけではあるから、語れないっていう部分は必ず出てくる、
うん、そうなんですね、
とは言ってて、何度も語ることによってようやくその自分の中で語る言葉とか語る覚悟とかができてくるみたいなことをやっぱ言ってて、
うん、そうですよね、
だ結論はやっぱり急いじゃうじゃないですか、聞き手としては、その、
ね、
それは意識してなくても、
うん、
まずそのやっぱその時に言われたことの言ってたことの一つとしてまあそのさっきも最初も言ったけど、聞く、とにかく聞くで、あとはその話してくれたのであれば、 なぜ話してくれてるのかやっぱ考える、
うん、
っていうのはやっぱ重要だって言ってて、うん、それって自分のことを信用して話してくれてるんだよっていう、
うん、
まあその例えば月の人さんの場合だったら医師として信用してくれてるから話してくれてるみたいな多分、
うん、部分はねあると思う、
多分大いにあると思うんですよね、うん、で自分もそういう話を聞くことが過去に何度かあって、でその時にその普段やっぱ聞かない話だから、
うん、
あ、うんとかなんか、うん、そういう返答になっちゃったりしたんですよ、
うん、
でそれが多分自分の中でものすごくずっと後悔として残ってて、うん、その気の利いたことを言うとかじゃないですけど、うん、もっとなんか言えたんじゃないか、
うん、
って思うんですよね。
はいはい。
でその時にやっぱ何を言えばよかったのかなってこの本を読んでからやっぱずっと考えてて、やっぱ答えは出ないんですよね、
うん、
でただ一個明確に絶対的な自信を持ってこれは言うべきだったなっていうのは、あなたは悪くないよっていうの言葉だけは絶対に言うべきだったなっていう一個の答えは感じて、そのまあその自分に言ってきた人の中にはこう笑いながら言ってくる子とかもいて、でやっぱそれってまあそのなんて言うんだろう、ちょっと自分の中でちょっと処理して、
うん、
そういう笑い話として処理してるっていう部分があって、
防衛してるみたいなね感じ、うん、ありますよね、うん、
でなんかその悪いのは 100% その向こうなのに、
うん、
なんかこうまあそれはグラデーションの中での話でもあるんで一概にってわけ一概には言えないんだろうけど、その何パーセントかその自身が悪いって思っちゃってるような言葉の使い方をしてたりとかをしてて、うん、その時にやっぱりこの言葉を言うべきだったなっていうのは、うん、その悪いのはあなたじゃなくてその加害者とか社会の方なんだよっていうのはやっぱりすごく言うべきだったし、うん、そこまでちゃんと考えて話を聞くべきだったなってやっぱずっと後悔、
うん、なるほど、
があって、そういう記憶がこの本を読んだ時にこうグワッと出てきて、
うんうん、
でその自分の答えの出なかったものに対して一つ明確にスタンスとして答えが一個出てきた、
うんうん、
っていうのがすごく自分の中で大きくて、まああとは自分のような人間ですら話してくれる人がいるってことはもっとライトにこの社会に多分溢れてるじゃないですか。
そうですね。
で、そういう社会であることをちゃんと認識しないといけないなと思って。で、これやっぱり自分が男性っていう、まあ言っちゃえば その属性的には性暴力の加害者的な属性である男性として、やっぱりこの問題ってちゃんと目を背けず見なきゃいけないなって思ってて、ただその当事者が語るところに対してスタンスは違うのかなと思ってて、
うん、そうですね、
なんか違う、スタンスが違うってと、なんかやっぱちょっと違うかもしれないけど、なんかこう言いたいニュアンスがこうあんまり定まらないんですけど、こうどう向き合っていけばいいのかって、やっぱり当事者とかその受ける危険性がある、まあ男性も受ける危険性は全然あるんですけど、まあ女性に比べたら少ないっていうその位置もある上でやっぱり考えなきゃいけないことがあるなと思ってて、やっぱりまあ自分の男性っていう属性を常にやっぱこう意識しないといけないんだなっていうのはやっぱ感じるんですよね。その親しくても声の書き方とか喋り方とか一つ一つにやっぱり自分が男性であるってことはやっぱ意識しなきゃいけないんだろうし、何かをこう語ったりとかされるとか、あとは自分が何かに誘うっていう場においても安全な場を作るってことをやっぱり明確に意識しないといけない、
なるほど、
よなとかって思ったりとか、あとやっぱりそのさっきの聞くことの中で途中でアドバイスしたくなるとかっていうのも、やっぱどうしてもその結論を急ぎたがるっていう、今までのそのやっぱりその男社会において結果が全てみたいな中でどうしても生きてきてしまった分、その癖が抜けないから自らちゃんとそれを吐き取りに行かないといけないっていうか、あとは、そうそうですね、そう、解決なんて多分できないじゃないですか、どこまで行っても。もう怒ったことに対して、怒ったことのアフターは
自分がなんとかこう落ち着くためにこうね、早くこうなんかなんとかしないとみたいな、そういう自分にもなりますよね、なんかこういうと。
そうですね。で、そうだから、どうすればいいのかなっていうのはやっぱこの本からずっと考えてるもあるけど、やっぱりまあ一つ重要なのは、男性同士でこういう問題を語る場がないとダメなのかな、ってことをちょっと思ってて、感情だったり、まあ思ったこととかもそうだけど、どうすればいいんだろうって、やっぱ一人で悩んでも何もやっぱり合ってるかどうかも、まあそもそも合ってるも何もないと思うんですけど、その、ケースバイケース、本当にケースバイケースだろうし、一人で考えられることではないなっていうことがすごく思って、で、最近見た映画でも、ウーマントーキングってあったじゃないですか。
あ、はいはい。予告では、はい、見ましたね。
ちょっとどこの国か忘れたんですけど、の宗教コミュニティの中で、その、女性が頻繁にこう、動物用のこう麻酔を打たれて、意識のない状態でこう、性暴力を受けてたっていう。で、その加害者の男が逮捕されて、それを釈放しに男たちが2日間村を開ける。で、その時に女たちが、 残って許すか戦うか逃げるかっていう選択をみんなで話し合うっていう内容の映画なんですけど、やっぱりそれも人それぞれに語りのグラデーションがあって、でただ語るってことを通して少しずつではあるけど意思疎通を図って自分が何を考えているのか何を感じているのかをちゃんと言葉にして、で本当はどう思ってたかを自分でちゃんと理解してそれで次の行動に移してるんですよ。やっぱこういう営みをちゃんと男性同士でもしなきゃいけないなって思って、明確に言ってそれができてないってことが浮き彫りになることが分かったっていうか、
うん、そうですね、まあ、こういう話題って本当まあね当然じゃあっていうとあれですけど、なかなかこうね切り出し方もね同性同士だと
そうなんですよね、
これ至るステップがねこうまあまあどうしてもこの現時点ではまあなかなかねないっていうのは、
どうしても性のことってタブー視されるじゃないですか、語ること。性暴力もそうだし、あと生理とかも、
うんうん、
ものすごく語ることをさせないっていうか、うんうん、そういうような社会の空気とかってあるじゃないですか、うん、そこに対してどう男性として抗っていけばいいのかなってずっと考えてるんですけど、それこそもうインスタで書く以外の答えが見つからなくて、ただインスタで書いてるのって自分の感もう気持ちだけだから、それを誰かが呼ぶっていうわけで書いてるわけじゃないから、その語る場とかってどうすればいいんだろうかなっていう、
そうですね、こういう作品とかね、自称を受けた上での実際にどうしていくのかっていうのね、確かに次の段階ね、これは
そうですね、だそういうことをちょっと考えるきっかけっていうか、
うん、
もうそういうものをちゃんと認知する、
うんうん、
まあ、あとは姫野薫子さんのあの子は頭が悪いからとか、
うんうん、
ああいうのもそうだけど、やっぱりそこにその受けた人は人であって生活があって生きているっていうのを見れる、分かる、理解するためのものって、まあ、やっぱまだ少ないし、それをちゃんと理解することってすごく大変だなっていう思いもあるけど、そうしないとダメだなっていうのも込めて、うん、ちょっとこれを入れたっていう。
なるほど。
もうなんか自分が途中から何を言って何を言えばいいのかちょっと分かんなくなっちゃった節がすごく多々あるんですけど、
うん、この辺はまあ本当にね、なんかやっぱ現実、まあ外に向けてのね話ではありますよね、このなんだろう、ポップカルチャー語りの中だけではやっぱり完結させられないものというか、
ね、そうですね、
うん、実際にやっぱ外に出てじゃあ誰と対話してとかね、こう、
うん、
じゃあ恐れてじゃあ誰とも対話しないのかっていうのは、それはまた違うだろうし、誰とも関わらないのかっていうとそれも違うだろうし、
本当にそうですよ、ね、
難しいところだと思います、これは。
うん、まあちょっと
対話をね、
うん、そのきっかけになればなっていう思いも込めてのここでの
話っていうの、なるほど、いやいや、これは相当大きい一手だと思いますよ、うん、多分知らない人知らないと思いますもん、やっぱこういう作品があるってことって本当に、
うん、 いやまあだから本当に自分も今度これを取り上げるのがすごく迷いはしたんですけど、やっぱり取り上げるかどうか迷った時に、なんでこれを迷うかどうかまでやっぱり話すようなあれでいなきゃダメだなって思ってちょっと取り上げるに至ったって感じですね。
そうですね、うん、いやありがとうございました。
せいでした。
はい、ただこれ自体がね、このこれ聞いてくれた人自体が何かね考えるきっかけとかになればめちゃくちゃいいのかなと思います。
そうですね、もうそれ
こそまさに語りだったと思いますしね。
はい、もしもうそれで会ってくれれば自分がこう話した回があるので、はい、
ぜひぜひ。いや本当に本当に本当にね、本当にまあそれは診療の現場でも思いますけど、本当にあの今 ひどい話ですから本当に、もうそれに尽きるんですけどね、もう本当に
そうですよね、
ここを自覚していくっていうのマジで大事だと、大事だとしか思わないですね。
うん、うん、まあこれに関してもやっぱりあのホエールと一緒で語る言葉をやっぱ考えていかなきゃいけないなっていう、
これからの話だと思いますよね、
うん、ですよね。うん、
やっぱ本当気になりますよね、結構ね、普通に友達とかとこうね喋っててもなんか節々にそういうね女性へのなんか目線みたいなのが見え隠れする、ちょっとなんか
やっぱりミソジニックな視線とかはやっぱり結構どんどん日を追うごとにこう自分が敏感になってってるっていうのもあるけど
っていうのはね、いや本当に覚えますよ。うん、いやこれ本当にこれからのこれを聞いていただいた方にも何かね届くのがある。
そうですね、はい、ぜひちょっと本をまあもしお時間とかお金に余裕があればちょっとあの手に取っていただいて、はい、ちょっと読んでいただければ幸いですっていう感じですかね。何かを考えるきっかけになってくれれば、
うんうん、そうですね、はい
はい、ということで4つ目でした。
4つ目、畑島さんの4つ目ですね、
はい、4つ目です。
じゃあ私の4つ目かな、次が
ガヤ、ガヤだ、
ガヤ。
じゃあフジモンのフで
フジモン、フジモン語りないっすよ、フジモン語り。
え、ないっすか、うん、え、ランジャタイの頑張れ地上波があるじゃないですか。
いや局所的すぎますって。いやフジモンのことはずっとすごいと思ってますからね。
あの壁クーナーを全部ニュアンス変えて言ったツッコミすごくなかったですか。
すごかったですよね、やっぱ壁クーナーとね、うん、一周回っておもろいとかね。あんなすごいですよね。
あれをあの速度でポンポンポンポン出してくるって異常、ツッコミのスキル異常ですよね。
なんか本当にね、すべてをなんか拾い上げることに命をかけてる感じですね。いいなと思います。やっぱ
おグッズの時もそうだったけど、とんでもないボケに対する反応速度の速さって、
うん、そうなんですよね、本当に。
やっぱりいろんなツッコミの人出て面白いなと思うけど、明らかに速度が速いですもんね。
そうですね。ちょっとね、ボケ体質も入ってるのが、なんかこう、よりこう、ぐっとこう、なんか、はまりやすい気もするんですよね、フジモンの場合は、なんか。
ランジャタイは、そのボケさす要素を一切なくしてましたけど
ね。そうなんだ。それも全封じですもんね。
あんなガッチガチになんか、閉じ込められたフジモンってあんま見ないですもんね、最近。
手かせ足かせがね、つきまくってる感じ。
オグッズの時でももうちょっと伸び伸びやってましたよね。
そうそう、多分そうですよね、ノリが乗ってく感じありましたもんね、ちょっとね。 いやいや、フジモンのフはないんですよ。